気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。令和5年度も引き続き番組を通して防災について一緒に考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマは危機管理課の業務や取り組みの紹介としてお伝えします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。さあ、今月のゲストは高松市危機管理課の脇屋さんにお越しいただいてます。脇屋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですけども、今年度初めての放送ということですので、はい、まずは FM 高松と高松市の防災のつながりについて紹介していきたいと思います。脇屋さん、最初は高松市防災マップについて教えていただけますか。
はい。災害はいつどこで発生するか分かりません。だからこそ普段から備えておくことが大切です。今すぐにできることの一つが身の回りの災害リスクの理解です。災害リスクを理解することは命を守る基本になります。災害リスクを知るために防災マップの確認をしてください。高松市では防災情報や地域コミュニティ別ハザードマップなどをまとめた高松防災マップと、洪水や土砂災害、高潮などの災害の種類ごとのハザードマップを作成しております。はい。高松防災マップや洪水ハザードマップ等で浸水、土砂災害などの地域の災害リスクを事前に確認してみてください。住んでいる場所や学校、職場といった普段自分がいる場所が安全かどうか事前に知っておくことが重要になってきます。避難指示などが発令されても自宅で安全が確保される場合は自宅に留まることも検討してください。また避難先は公的な避難所だけではなく、安全な場所にある親戚や友人宅へも候補に入れてご検討してください。
はい。では災害が起きてしまった時のこの緊急放送について教えていただけますか。
はい。重要なのは災害時の情報を知るためにはどんな方法があるのかを知っておくことです。台風や大雨、津波などで災害の発生する可能性が明らかに高まった場合には、防災行政無線や消防等の所からサイレン音や音声による緊急放送を行い、避難情報などについて周知します。サイレンが聞こえたら、テレビやラジオ情報にも注意してください。また、台風などの時は、風や雨の音でサイレンが聞こえづらくなったり、聞こえなかったりすることがありますので、日頃の備えを忘れず、台風が近づいている時等は気象情報に注意してください。
はい。まあ、何よりやっぱり情報の収集というのが肝心ですからね。はい。この FM 高松でも災害時の緊急放送を行っていますね。
はい、そうです。この災害時の緊急放送ですが、防災行政無線と同じ内容を今お聞きの FM 高松でも同時に放送します。災害が発生する可能性が高まっている時などは、あらかじめラジオで FM 高松をかけておくと緊急放送の内容が確認できます。また高松市では平成30年度までに購入補助事業を行っておりましたので、その時の高松市防災ラジオをお持ちの方は電源につないでいただき、待機状態にしていれば緊急放送を受信した際、自動で災害情報を最大音量でお知らせいたします。
はい、ぜひ皆さんもラジオを活用していただいて緊急放送などをですね、聞いていただければと思います。では脇屋さん、その他にはどのような放送があるんでしょうか。
はい。避難情報は他にも様々な方法を用いて伝達されております。情報を受け取る側も避難情報や防災情報を得る手段を一つだけに絞らずに複数考えておくようにしていただきたいと思います。
はい。
今日はいくつか紹介したいと思います。はい。まず一つ目ですけれども、香川県防災情報メールというものがございます。
はい。
これは平成26年の4月から配信を始めたサービスでして、 携帯電話やスマートフォンなどを事前に登録していただくことで、高松地方気象台が発表する気象警戒情報など、市町が発令する避難情報など、希望する情報がメールで配信されております。はい、外出先でもメールで防災情報が受け取れる便利なサービスですので、うん、災害に対する備えや実際の避難などにお役立てください。はい、登録は無料なんですけれども、うん、通信料や登録者の負担となりますのでご注意ください。はい、また2つ目ですけども、防災アプリ香川県防災ナビがございます。香川県では災害時における避難情報等を迅速かつ的確に提供するため、令和2年4月からの防災アプリ香川県防災ナビを導入しております。はい、このアプリではスマートフォンの持つ位置情報 GPS を活用したハザードマップ、避難所の地図表示機能など適切な避難行動を支援するための機能を備えておりますので、はい、この機会に確認してみてください。
うん、今はもう一人一台スマートフォンや携帯電話をお持ちですからね。はい、そういったスマートフォンなどでも活用できるこういったメールですとかアプリというのを活用していただければと思います。はい、では続いて脇屋さん、高松市危機管理課の業務内容について教えていただけますか。
はい、こちらの危機管理課では主に高松市の防災や危機管理に関することを担当している部署です。はい、具体的には台風や大雨などの風水害、地震、渇水などの災害対応や武力攻撃や大規模テロがあった時などの国民の保護に関する業務を行っています。はい、災害が起こっていない平常時では、はい、市民の方たちなどに向けた防災啓発や避難所の指定、変更、災害時緊急物資備蓄の管理、災害時の対応に関する計画の策定など、うん、災害時に備える内容の業務を行っています。はい、また災害時には災害対策本部や水防本部を立ち上げ災害対応に当たります。
はい、
災害対策本部および水防本部とは災害発生時に情報拠点や指揮命令の拠点になるものでして、危機管理課以外にも関係する部署や高松市長などが集まって設置される本部です。
はい、
実際にどのように対応が行われるか、どのように設置されるかは番組の後半でお話ししたいと思います。
はい、
また私が担当しております防災啓発活動からご紹介いたします。はい、うん、まず高松市では香川大学の協力のもと高松防災プラザという場所で月に1回防災などの専門家をお招きして、どなたでもご参加いただける講演会防災まちカフェというものを開催しております。はい、地震や台風などの自然災害についてちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り被害を小さくすることができます。うん、会場と Zoom によるオンライン配信を併用して開催しております。4月についてはすでに終了しておりますので、
はい、
また5月以降開催予定にしておりますので、うん、はい、日程やテーマ等が決まりましたら高松市のホームページや公式 LINE などでお知らせいたします。
はい、
ぜひご参加ください。
うん、そして危機管理センター、こちらも、はい、実は施設の見学というのができるんですよね。
はい、そうなんです。皆様に、知識を深めてもらうため施設の設備を見学してもらうことができます。
はい、
1階の高松防災プラザ、3階の災害対策本部室、4階の消防局の通信指令室が見学できます。はい、4階の通信指令室は新型コロナウイルス感染症の影響で見学を中止していたんですけれども、
うん、
この4月から見学を受付再開しておりますので、はい、もし見学ご希望されたいという方は実施日の3ヶ月前から申し込みの受付をしておりますので、ホームページの様式を掲載しております施設見学申請書に必要事項を記入した上でご提出いただけたらと思います。
はい、まあ、なかなか見ることができないところですからね、ぜひ興味のある方は見学の方をしてみてはいかがでしょうか。では脇屋さん、次に防災計画、こちらについてはどうでしょうか。
はい、防災に関する計画の一つであります高松市地域防災計画についてご紹介したいと思います。
はい、
高松市地域防災計画は本市における防災・減災対策の基本方針です。市民生活に重大な影響を及ぼす恐れのある災害発生前の 予防計画から災害が起こった時の応急対策、災害後の復旧・復興までのすべての期間を通じて市の防災関係機関や住民等が処理すべき業務について定めています。はい、一般対策編、地震対策編、津波対策編のこの3つで構成されておりまして、災害ごとの対策に活用しています。こういった計画を作成しておくことで、実際の災害時に備えるとともに、国や県における防災・減災対策の検討に伴う災害対策基本法の改正や本市の実情を踏まえて適宜見直しを行い、大規模災害への対応の充実を図っております。はい、令和4年度の修正では、本市公共施設の受水槽の活用や、避難所における性暴力、DV 発生の防止について、災害時の安否不明者の氏名等の公表、廃棄物処理体制の強化について記載を増やすなどの修正を行いました。はい、全文は高松市ホームページにも公開されておりまして、修正の際には市民の方からのパブリックコメントも募集しております。
先ほども少し話は出ましたが、防災合同庁舎危機管理センターですね、この施設について少し教えていただけますか。
はい、こちらの防災合同庁舎というものですね、はい、別名危機管理センターの中に私どもの危機管理課というものはございます。はい、おそらく皆様もご存知の番町にある高松市役所本庁、これの西側にある建物です。はい、先ほどのコーナーでお話ししました、災害が起こった際に災害対応の本部となる災害対策本部室がある建物でもあります。
すごく綺麗で立派な建物なんですよね。
はい、
そうです。この危機管理センターっていうのはどうして作られたんですか。
はい、なぜ作られたのかというところからですね、はい、ご説明します。高松市は比較的自然災害が少ないと言われておりますが、近年は大雨などの自然災害が増加している傾向にあります。はい、また今後発生想定されている南海トラフの大地震について、はい、30年以内の発生確率が 70-80% と言われています。また東日本大震災の際には、未曾有の地震津波災害により被災地では行政機能が壊滅状態になる自治体があるなど、想定を超える被害をもたらしました。はい、高松市防災合同庁舎はこのような大規模災害が起きた場合でも、あらゆる情報を集約して分析し、市民の皆様へ迅速かつ効果的に災害情報や避難情報などを提供することができる安全安心のまちづくりの中核施設として整備いたしました。
はい、大規模災害を想定した建物ということなんですが、これもやっぱり災害には強い建物になってるんですか。
そうですね、危機管理センターは災害対応の本部でもあることですから、
はい、
地震水害などの災害に強い建物となっております。浸水の被害が受けないように1階の床を1メートルほど上げております。ほか基礎免震構造を採用しています。はい、基礎免震構造というのはですね、建物と基礎の間に免震ピットと呼ばれる空間を設けることで、地震による水平の揺れが直接建物に伝わらなくて、建物の損傷を防ぐことができる仕組みとなっています。
はい、
また自立運転にも対応した太陽光発電システムや、72時間運転が可能な自家発電システムも完備しておりまして、
はい、
停電などが発生した場合にも継続して業務を行うことが可能です。
なるほど、確かに僕も何度かお邪魔させていただいたことあるんですけども、確かに1階の床ちょっと高いですよね。
そうですね、
はい、そういったところもやっぱ想定されてるんですね。
はい、
じゃあこの危機管理センターなんですが、どんな部署が入ってるんでしょうか。
はい、1階と2階には香川県広域水道企業団の市民窓口機能を配置しておりまして、
はい、
6階にその水道企業団の事務部門を配置しています。災害発生時に市役所本庁と連携を図るため、災害対策本部室また危機管理課のある3階に市役所本庁舎との連絡通路を設置しています。はい、また業務継続に欠かせない重要なデータや情報機器を守り、建物機能を維持するため、サーバー室や電気室等を浸水の恐れのない上層階に配置しています。
はい、
消防局については4、5階に配置しており、特に災害対策本部と緊密な連携が必要な司令管制室や消防対策室は災害対策本部のすぐ上の階に配置しております。はい、ちなみに皆さんが119番通報すると4階の司令管制室につながっております。
そうなんですね。
はい、このようにこの庁舎は災害対策に関連する部署が配置されておりまして、はい、これらの部署が密接に連携することによって24時間体制での適切な災害対応ができるようになっております。
なるほど。では脇谷さん、高松防災プラザというのもよく聞くんですが、これは一体どういったものなんですか？
はい、これは1階にございまして、はい、危機管理センターの防災情報発信スペースのことでございます。うん、はい、市民に親しまれ防災をイメージしやすく覚えやすいというコンセプトのもとに公募により愛称を高松防災プラザとしました。うん、この高松防災プラザでは地域における防災力の向上を図るため関係機関や大学などと連携をして防災に関するさまざまな情報発信を行っております。はい、このプラザの中には大きく4つのエリアがありまして、うん、
はい、
はい、まず備えまいよのコーナーです。うん、こちらでは大型モニターを活用して南海トラフ地震に関する動画など音と映像による啓発を行っております。
はい、
また先ほどご説明しました住民向けの講演会ですね、防災まちカフェの会場としても活用しております。うん、はい、次に防災デッキョンナのコーナーです。このデッキョンナというのはさぬき弁でできていますかという意味の言葉でして、はい、こちらでは災害前後にそれぞれ備えておくものとして、うん、家具の転倒防止器具や長期保存が可能な非常食、非常用の持ち出し袋に入れておくものなどさまざまな防災グッズの展示を行っております。はいはい、この展示物につきましては本市と災害時の物資の供給に関する応援協定を締結いただいております西村ジョイ様のご協力をいただいております。はい、次に防災とのコーナーです。
はい、
この防災とというのは防災というものと拠点という意味のサイトを合わせた造語でございまして、はい、こちらではパネル展示によるさまざまな情報発信を行っております。はい、現在は社会福祉法人の高松社会福祉協議会様による平成16年台風16号23号の高松市の市内の被災状況や、うん、平成23年の東日本大震災、平成28年熊本地震についての展示を主に行っております。
はい、
最後にザ・リアルのコーナーです。こちらのモニターでは南海トラフ地震における屋内の様子や津波による浸水の状況を想定した CG の映像をご覧いただけます。はい、被災状況をより具体的にイメージすることによって防災意識を高める助けとなればと考えております。はい、こちらの展示内容につきましては年に数回入れ替えを行っておりまして時期に応じた情報発信となるように努めております。今後も皆様が気軽にフラッと立ち寄れるような情報収集の場としていきたいと考えております。
はい、この高松防災プラザに、ね、来ていただくだけでも防災のあれこれですとか、まあ、災害について学ぶことというのはたくさんありますよね。
はい、
ぜひ皆さんお気軽にお越しいただければと思います。というわけでここまでは高松市危機管理課脇谷さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ後半ここからは高松市危機管理課局次長兼課長の村上さんにお話を伺います。村上さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまずは危機管理課の職員の動員体制についてお話しいただけますか。
はい、はじめに職員の動員体制ですが風水害の例で言いますと気象庁から気象に関する注意報や警報が発表されます。うん、その内容に応じて危機管理課から各職員へメールを送り段階的に職員を集めます。
はい、
職員を集める段階は第1次から第4次配備体制までであります。
はい、
まず大雨洪水などの注意報が1つ以上発表されますと準備体制ということで 第1次配備体制を取ります。第1次配備体制は大雨洪水などの注意報が発表されたタイミングで危機管理課のほか河口課、道路管理課、都市改良課など河川やため池、港、道路を所管する6つの課の職員が2人ずつ出勤し各課で待機することになっています。はい、次に第2次配備体制はいわゆる警戒準備体制のことです。気象庁から暴風、大雨、洪水、高潮などの警報が1つ以上発表され、本市が定める高齢者等避難や避難指示の発令基準に達することが見込まれるときにこの体制を取ります。はい、集まるのは各所属の4分の1以内の職員となります。うん、次に第3次配備体制、いわゆる警戒体制です。これは先ほどお話しした大雨洪水などの警報が発表され高齢者等避難や避難指示の発令基準に達したときに取ります。集まるのは各所属の2分の1以内の職員となります。はい、最後に第4次配備体制、いわゆる非常体制です。特別警報の発表や気象警報が強化されたとき、あるいは相当規模の災害が発生する可能性が極めて高いときや実際に災害が発生したときには本部関係の全職員で応急対策、救助、被害の拡大防止に当たることになります。はい、また災害対策本部が設置されたときや予想される災害の規模に応じて指定避難所の開設が必要になったときにはあらかじめ地域コミュニティ協議会ごとに定めた近隣に住む災害時指定職員をコミュニティセンターなどの指定避難所に配置します。災害時指定職員とは指定避難所の開設運営のほか地域コミュニティ協議会や自主防災組織など地元団体と協力し災害対応に従事する職員のことです。
はい、まずここに話を聞いていて第一次配備体制の段階でもう職員の方出動で出勤されるんですね。
はい、
これから雨が多くなってくるシーズンですけどちょっと気が抜けないような季節になってきますよね。
そうですね。
はい、では続いてこの災害対策本部の設置についてですけどもお話しいただけますか。
はい、次に災害対策本部および水防本部の設置についてですが、水防本部は高松市水防計画に基づいて設置します。また災害対策本部は国が定める災害対策基本法に基づき本部長である市長が設置することになっています。はい、設置基準は高松市に大雨、暴風、洪水、高潮などの警報が発表されたとき、あるいは震度5弱以上の地震が発生したときのほか、市内に大規模な火災、その他重大な人為的災害が発生し、または発生する恐れがあるときなどです。
はい、
設置場所は高松市防災合同庁舎の3階にある災害対策本部室となっています。同時に4階では消防局が消防対策本部を設置し、消防局との連携協力体制を取ることになっています。
はい、
災害時には市長をはじめとする局長などの関係職員がこの災害対策本部室に集まり、気象庁からの災害に関する情報や市民などから寄せられる被害情報などを一元的に集約した上で避難指示等の発令や災害対応など迅速な意思決定を行うことになっています。
はい、ではこの災害対策本部などでのこの業務の流れというのはどういったものなんでしょうか。
はい、まず水防本部を設置するタイミングとしては今ご説明しました気象警報が発表された時などに取る第2次または第3次配備体制からとなります。参考までに台風接近などによる大雨などの警報については警報級の気象状況になる前の最大6時間のリードタイムというものを設け発表されることとなっておりまして、大雨警報等の発表に伴い速やかに水防本部を設置することになっています。はい、また相当規模の災害が発生する可能性が極めて高いとき、または発生したときは災害対策本部を設置します。なおリードタイムというのは警報注意報を発表してから実際に基準を超える気象状況になるまでの時間を指しており、防災機関や地域住民等への情報伝達や周知、 防災対策に要する時間を考慮したものになっています。はい、さて災害対策本部等での業務の流れについてですが、本部の事務局は総務班や地域支援班など9つの班から構成されており、それぞれに役割を担っております。まず市民事業者などからの通報、例えば堤防に亀裂が入っている、裏山が崩れそうになっているなどの通報を情報班が受けまして、内容などを十分に聞き取った上で記録表の作成を行い、対策班へ伝えます。対策班ではその内容を対応する班に振り分け指示をします。対応した班はその内容を総務班に伝達し、総務班は対応状況等の確認や必要に応じて避難情報に関する発令の検討広報などをするという流れになっています。
さあここまで村上さんにいろいろとお話を伺ってきましたが、村上さん最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージなどありましたらぜひお願いいたします。
はい、災害はいつ起こるか分かりません。ご自宅で、職場で、学校で、外出先で被災した時でも焦らず適切に避難ができるよう、日頃からご家族で避難場所の確認、災害時の非常持ち出し袋の準備、連絡手段の確認など話し合ってみましょう。家の周りや避難場所までのルートを歩いてみて防災散歩をしてみましょう。またお家の中で出入り口や通路に物を置いていないか、子供部屋や寝室に倒れやすい家具はないか、棚の上に重いもの、壊れやすいものを置いていないかなど、お家の中の危険なものについて確認しておきましょう。ぜひ今日から身近な防災減災対策に取り組んでみてください。
はい、まあ、この4月から生活環境が変わったとかね、お引越しをされた方っていうのはもちろんこういった災害時の避難に関しても環境変わっているわけですから、まあ、防災散歩という言葉がありましたけどね、まあ、お休みの日などにご自宅の周辺の避難所であったりですとか危険箇所というのを把握する意味でも散歩をしておくといいかもしれませんね。
はい、
はい、というわけでこの時間は高松市危機管理課局次長兼課長の村上さんにお話を伺いました。村上さんありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングの時間となりました。ここで番組中にも出てきた防災まちカフェについて紹介します。高松市ではおおむね月に1回防災などの専門家をお招きし、どなたでもご参加いただける講演会防災まちカフェを開催しています。令和5年度4月は先日4月24日月曜日の11時から開催されました。講師は香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構危機管理先端教育センターの高橋真理先生。講演内容は災害時 PFA サイコロジカルファーストエイドです。 PFA とは深刻なストレス状況にさらされたばかりの人々への人道的支持的かつ実際に役立つ援助のことです。危機的な出来事に見舞われた被災者を支援する心理的応急措置について高松防災プラザとリモートでお話をいただきました。準備として危機的な出来事や状況を調べる、安全確認やニーズのある人、深刻なストレス反応を示している人を見る、そして支援が必要と思われる人々に声をかけ気持ちを落ち着かせる手助けをしながら聞く、最後に社会的なサービスを受けられるようにつなぐ、調べる、見る、聞く、つなぐ、簡単なことではありませんが意識しておきたい流れです。高松市に住んでいる私たちは災害についてどこか人事のような日々を過ごしていますが、いつ被災するかもしれませんし、どこで関わるかも分かりません。地震や台風などの自然災害についてちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り被害を小さくすることができます。防災まちカフェは毎月さまざまなテーマで皆さんと一緒に考えるきっかけになります。ぜひお気軽にお越しください。さて来月の放送は5月24日水曜日です。 FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまたお会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、 この番組は高松市危機管理課の協力でお送りしました。